皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本当に小沢一郎氏がいなくなったことで、やっぱりリーダーシップのスタイルもガラッとこれから私は変わっていくと思うんです。本来ですね、リーダーシップっていうのはやっぱり人々を幸せにさせることに意味があるんですよね。で、人々の幸せっていうのはですね、なかなかそれを固定的に考えることは難しくて、その人の幸せ、まあ、例えばこういうふうに考えるといいですね。人の幸せっていうのはやっぱり生きがいを感じること、そうすると組織のリーダーは生きがいを感じさせる場所を提供すること、こういうことをしながらですね、生きがいを感じてもらえる場所を提供することが実はリーダーの仕事で、それをやるとみんな生きがいを感じてくるようになるし、人が幸せを感じるようになってくるんですね。で、これ社員だけじゃないんですよ。お客さんもそうなんです。地域もそうなんです。社会全体、取引先、みんなそうなんです。みんながその人の幸せを、生きがいを感じさせるような場所を提供してやっていくと、人の幸せにつながる。で、みんなが幸せを持っている限り、リーダーの仕事はこんな楽なことはありません。本当です。文句は出ないしですね、みんな楽しそうな仕事をしているしですね、まあ、朝から温泉入っててもですね、まあ、あんまり問題は起きないですね。で、リーダーシップっていうのはですね、本当に上手にやりますと、ほとんど手間はかかりません。普段はあんまり、あんまりっていうか、もうほとんどですね、ほっといたって、そうです、リーダーがいなくてもちゃんと物事が進んでいくようになります。これと反対のことをすればするほど、しかしものすごく手間暇がかかるようになります。そして夜も眠れないぐらい大変なことになります。それでもうまくいかないものなんです。このまあ何て言いますか、リーダーシップっていうのは上手にやると本当にみんなうまくいくんだけど、ちょっとでもやっぱなんか変なことやってると、まあうまくいくもんじゃないんですね。で、小沢氏なんかの場合はですね、結局ここ自分の幸せしか見えないんですね。自分の幸せ、自分の幸せっていうところからあまり愛が広げないでものを見てると、人の幸せはわからないんで、その人の生きがいを感じさせる場所を提供しようって発想まで至らないんですよ。そうするとみんなね、不満を持ち始めるんですよ。上はいいけど俺はやるとかね。要するにリーダーシップっていうのは一人一人のその居場所をちゃんとこう察してやっていかないと成功しないんだけど、自分のことで考えてると他の人見えないでしょ。結果的に他の人見えないと、この人悪人だって言い出すの、みんなをね。みんな悪人だって言い出すんですよ。悪人っていう意味はね、その善悪の悪ですけども、そうするとこれ暗いって意味なんですよ。自分の周りしか見えないから、これ暗いんですね。明かりが暗くて自分の周りしか見えないんです。で、自分の周りをよく一生懸命やってますから、とこっちにいたら迷惑を負うわけですね。だから自分の庭生えて隣の家の庭にですね、落ち葉をこう内耕みたいな感じですね、生えて落ち葉隣の家の敷地に持ってちゃうみたいなもんですよ。自分のとこしか見えないからそれやっちゃうんだけど、結局だから暗い人って悪い人なんですね。反対に明るい人というのは幅広く見えますから、ずーっと見えますから、見えるやっぱね、その見える範囲は何とかしようと思いますから、広い範囲についてものを考えて行動する、その人は良き人と言われるんですよ。良き人と言われるんです。だからリーダーシップにおいても明るい人でないと難しいんです。とにかく 不満が収まるってことがない。何やったってそれはけしからん、あれはけしからんってですね、まあ不満が収まることがない。辛い人がやると自分のことしかわからない人がやると本当にそれは大変なんです。でもそれはね、ある意味で言ったら人もみんな訓練ですから、そういうことを言われながらだんだん人のことはわかるわけですよ。人間は生まれた時は自分のことしかわかりませんね。赤ん坊だって自分が気持ちよいか笑うし、自分が気持ち悪いか泣くでしょ。みんなそこからスタートするわけですから、これ全部程度問題なんです。しかし大切なことは、上に行くほど明るい人である必要があるんです。上に行くほど明るい人でないと困るんです。上に暗い人がいると、その下にいる明るい人は非常に辛い思いをするんです。なんであんなことされるんだって思いになりますね。この上下の順番ってすごく大事で、世の中と同じです。上が明るくて下が暗いんですね。太陽が明るくて地面が暗いんです。この順番が狂うと偉いことなんです。なぜ小沢さんがいなくなって私はね、大きな変化だと思うかというと、一番上に一番暗い人がいたんですよ。一番悪い暗い人は一番下にいなきゃいけないんですね。それだとなんとかなんだけど、一番上が一番暗かったから一番逆転していたんです。でもそれがいなくなりました。ですからそういう意味では大きな進歩です。でこれ経済界でも来ます。経済界にもあらゆる分野にそれが来ます。これから暗い人たちはみんな力づくで追い出されていく。新興銀行の検査機器の問題もそうでしょ。商工ファンドの大島社長の逮捕もそうでしょ。よく見てください。俺がでやった人たち、堀江ももそうだよね。まあ程度の差がありますけど、一概に私言いませんけども、要するに上に暗い人が立つと下はやっていけなくなるんです。でみんなひっくり返されるんです。大きな、例えばね、このはばかりながらはですね、書いてあったみたらしのことも書いてありますよ。その自分一生懸命大分で金儲けやった話ね、あれよく事件になんなかと思うんですけど、これ全部書いてありますよ。結局ね、トヨタもそう、ソニーの会長はあれだけ人の首切って年間報酬が4億3000万円なんですよ。今問題になってるんですよ。もうね、だからそうやってこの10年ぐらい暗い人たちばっかり産業界を売りに行きましたね。でトヨタなんかも本当に下請けをね、切るとこみんな切っちゃって、で何で1600億ですか、黒字を出してると。これダメです。ということは皆さんね、今度こういうことなんですね。暗い人がリーダーシップをやろうとすると、これはなかなかですね、人ついてこないんですよ。暗い人がやるとついてこなくて、こういう人たちがリーダーシップを発揮しようとすると、やっぱりこう利害損得でやるしかないんですね。団子王みたいなもんですよ。団子の元締めみたいなもんですよね。だって団子の元締めなんかあんまり明るくてやんないですよね。で、利害損得でねやるわけですね。極道の世界もそうかもしれません。でこの利害損得の中にお金をくれてるってありますよね。反対には恐怖なんです。脅かすんです。だから利益とそれから脅しと、この二つでやってる。小沢さんなんか見事にそうでしょ。気に入ったやつね金払う、気に入らないやつね金払う、脅かしはいろんな方法でやるでしょ。もう典型的にこれなんです。でこれがなくなっていくんですよ。そうするとね、利害損得で物を考えてる人っていうのはこれからついていく人を失ってしまうんですよ。例えば昔でよくあった選挙のブローカーみたいな人ね、一番金くれる人の票を取りまとめようって誰も金くれないと商売なくなるわけですよ。まあ簡単に言うとそんなことが起きてくるんですね。そうするとね、物を考えない人というのは割と利害損得で動くんです。物を考えない人は、世の中の仕組みとか自分の未来とか考えない人っていうのは割とその利害損得で動くんですね。自分の幸せっていうものもね、なんとなくあんまよく考えてない人もね、非常に目の前の利害損得で動くんです。こういう人たちが力を失っていきます。すなわち元気を失っていくんです。何を信じていいか分からなくなるんです。どこについていっていいか分からなくなってしまうんです。今皆さんだから全部の業界見ていってください。そういう人たちってさ、困っちゃってるでしょ。例えば製造業なんかだと、大手の無理難題に最後まで無理して付き合ってたところが今見捨てられてつくあるじゃないですか。 ね、もうここまで無理して無理して付き合って、ね、上に尽くしてきた。一切横のよその仕事もしないで。ここまでね、尽くして尽くして最後にもうお前いいよと切られてます。直系の下請け、孫請け今切られたの一番悲惨ですよ。やっぱりね、そうなる前に何社か掛け持ちするとかよその授業も少しやってくれなかったね。でもそれしなかった。まあ、なんかいろいろ考えた人はみんなよそ行っちゃったんですよ。最後はとにかく言われるがまま、いわゆる依存と言われても仕方がない状況ね。依存しようと言われても仕方がない状況に陥っていましたよ。今行くところがない。だから今そういう人たちは現実を見ないまま暮らしているか、あるいはその本当に困っちゃってるか、大体どっちかですね。それはもう私の大学の同級生なんかはみんなそうですよ。またあの同窓会のお誘いがメールが来まして、このゼミの同窓会なんで、まだみんな女の会社いるのよ。ほんとね、昔の専売公社だとかさ、なんとか生命だとか、なんとか保険だとか、なんとか銀行だとか、なんとか賞だとかさ、まだやってんのよ。もう本当にやめりゃいいんだけどやめらんないんですよね。新生銀行なんかもいますよ、あの破綻しちゃった銀行、忙しいから最近なかなか夜帰れないのって書いてあるんでね。同じ努力をするのにもですよ、ね、同じ時間努力して報われない努力じゃかなわないじゃないですか。要するに新生銀行なんかは外人に食い物されたわけですよ。日本人のね、中堅社員いくら頑張ったらどうにもならないですよ。結局私に言わせたらそれはね、利害損得で暗いやつについてったんですよ。外人だろうが何だろうがね、これに尽くして自分の出世だけ考えて金だけ終わってるいいと思ったら最後ドツボったわけですよ。だから今世の中に本当に必要なもの、何がおかしくなってるかね、リーダーシップで見たら本当によくわかるんです。暗い利害損得で付き合ってたところがみんな流されていきます。で結局のところですね、これはね、やっぱりその人のね、私はね、勉強不足がね、甚だしいと思うんですよ。昭和の時代っていうのはものすごく成長したでしょ。昭和の成功ってありますよね。昭和の成功ね、もう若い方もいらっしゃった人も恐縮なんですけども、昭和時代ってものすごくやっぱ成功した時代なんですよ。それはもう24で大学出て3で就職する、就職ない人なんかいませんよね、あの頃ね。ほら大変なもんですよ。何社から内定もらっちゃって、10月1日ハワイに来てくれってわけです。他の会社に内定行かないようにね、ハワイで1週間ぐらい遊んでるとかさ、なんもなりません。まあすごい時代でした。で結局こうやってね、利害損得に言っちゃう暗い人っていうのは物考えませんから、こういう罠に陥るんです。成功は失敗のもとです。もとはいろんな事件、この罠に陥っちゃうんです。一回なんか成功するでしょ、もうそれ変えられなくなっちゃうんです。なんか一回うまく成功したことあると、その道変えられないんです。例えば昔ね、自分たちの先輩たちで大企業って成功した、自分は大企業入って若いうちよかった、多分このまま行くだろうと、先代もこの商売、自分もこの商売できたら自分も行くだろうと、去年までこのやり方で成功した、多分今年もうまくいくだろうと、それで大体僕と思うんです。だからそうすると追い詰められていくんですよ。かつての成功がそのまま通用してると思って続けていきますから、世の中は変化してるでしょ。それは変わっていくんですよ。昨日と同じことやったって、ね、うまくいかないことたくさんあるんです。だから難しいことなくて考えればいいんですよ。どうしようかと、何か他にやることないから、よくわからなければいろいろ試してみればいい。だいたいリーダーシップとか企業の経営におきまして組織の上においてね、確実なことなんて一つもないんですから。世の中に確実なことは一つもないんだから、全部曖昧で不確実なものなんだから、まあいろいろ試してみればいいわけでしょ。でもそういうものってのをですね、やらないと結局追い詰められるんですよ。追い詰められるから目の前の利害損得に飛びつくんです。これは必ず儲かる商売とか言ってですね、とか言われて、無担保に2000万貸します、とか言ってさ、 みんなそうやってお菓子になっていくんですよ。元になるんです。成功は失敗の元なんです。したがって今度は生き方が問われるんです、ね、昔の成功にとらわれる生き方をしていると難しいんです。乱世になればなるほど。だから乱世っていうのはですね、昨日までが歴史で今日から新しい時代が始まると思って生きてなきゃダメなんです。昨日までが歴史なんです。今日から新しい時代なんです。昨日までうまくいったことで今日通用することは幾分かあります。でも幾分かは通用しません。昨日までできなかったことで今日からできるようになるものも、これは幾分かあります。しかしそうでないものもあります。だから昨日と今日でものすごく違うんです。その境目は今日なんです。今日寝るとき、あるいは昨日寝るとき、ここが境目なんです。我々はですね、ふとそれをもっと昔に置いちゃうんです。自分が生まれてから今日まであまり変わってないと思っちゃったり、自分がこの仕事やってから今日まであまり変わってないと思っちゃったり、知らず知らずのうちに過去の成功体験の上に自分を、今日の自分を考えてしまうんです。これが一番の元なんです。これが一番のね、失敗の元なんです。だから最初は些細なことなんです。その不況で追い詰められる、不況で大変だというのは本当に些細なところから始まるんです。本当に簡単なことなんです。成功は失敗のもとなんです。ここから始まってるんです。で、生き方が問題なんです。で、それがですね、5年10年15年20年と利害損得だけでね、利害損得を追い詰められていくと、もういよいよ何もなくなっちゃう。で、何か考えて行動してた人の間にはものすごい差がついちゃうんですね。で、昔なんかどっかで講演会で面白い質問をした人がいて、女性の方ですけど、いや先生、ドル円高になっちゃってドルで大変なんですけど、そのどうすればいいんですかって、もうすぐ売っちゃいなさいと。売っちゃうんですか。損が出てるんですよ。だから損が出てるから売っちゃうんだって、じゃあ何買えばいいんですか。それ円しかないんですよ。円ってそんな金利低いじゃないですか。でも元本なくならないし円がいいんじゃないですか。金利低いし、でもどうするんですかと逆に聞いたんですよね。ドルで置いといて損するか、もっと置いといて損するか、金利低いけど円で元本を守るか、どれがいいんですか。分からないですよとか言うんだよね。それが依存なんて言ったね。誰も分からないんだけど、自分で決めないとね。やっぱね、それ一番だ、生き方の問題なんですよ。自分で決めないとそこでね、悩んでるでしょ。こういう話か。リスクなく年間 10% 回る投資があります。悩んでるあなたのためのこの商品なんてのさ、広告名に入っちゃうわけよ。で、全財産失う投資をやっちゃうんだよね。で、騙されたとか言って騒ぎ出すわけよ。もうみんな同じパターンですよ。いつも同じパターンですよ。だってどんどん深みに入ってくる。で、全てが信用できなくなる。で、追い詰められて追い詰められて、信用できなくなって追い詰められて、自分が不安になったとき、何の決断もできなくて不安を感じたときに、最初に耳に入ったものに飛びつくんです。もうね、そんなもんですよ。生き方がね、問題です。だからここまで来たら皆さんね、日々の自分の生き方をちゃんとしないと、この混乱はですね、これから2年、3年が一番ね、形としては大きいと思うんですけども、まあ、都合5年、ね、5年ってまあ、そうですね、5年ぐらいはね、かなりやっぱり大きく動きますよ。で、10年経ったらすっかり変わっちゃうから、目の前の小手先の対策だけで成功するなんてことは全くないと思ってください。根本的に自分の商売を一から作り直してぐらいの覚悟でいかないと、ここは難しいと思ってください。だから昨日までが歴史で、今日から新しい時代が始まると思ってないと、それ難しいと思ってください。でね、ちょうどこれ能舞台ありますよね。実はこの間ね、私 NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムでやってまして、その総会をやったんですよ。ゲストスピーカーに能楽師の方が来てくれたんです。プロの能楽師の方でね。で、その方がいいお話をしてくださいましてね、初心忘るべからずって言いますよね。世阿弥の言葉ですよね。お能を始めた、この意味を教えてくれたんです。この初心のね、
書という言葉に字に意味があるんですか。
この書という言葉は字はですね、それと漢字の専門家でもあるんですよ。
衣に刀って書くでしょ。
衣に刀。
この書という字は衣に刀を入れるっていう、
ハサミを入れるって意味なんです。衣にハサミを入れるって意味なんですって。それはどういうことかというと、着物ってありますね。着物って実はですね、代々受け継いできるものなんですよ。親が子、子が孫にとね。で、着る人が変わると着物は必ず仕立て直しをするんです。竹とかなんかね、こう合わせるために。だから着物というのはどんなに立派な着物であっても、次の着る人のためにハサミを入れなきゃいけないんですよ。これが大変勇気がいることなんです。どんなに高い着物でもハサミを入れて仕立て直しをする。だからどんなにうまくいってるものでも変わらなきゃなんないときにはハサミを入れる、この勇気と覚悟、力、これが初心なんです。なるほどと思いましてね。で、おのおの世界というのは皆さんね、80過ぎてから円熟味増すんですって。80から90にかけて円熟味が増していくんです。だから80で引退するとまだ若いって言われるんだそうですよ。80で引退するとね。で、そのしかしね、年取ってきますと体も動かなくなりますね。声も出なくなりますね。じゃあ物をできないじゃないか。それが間違いのもとなんですって。それが間違いのもとで、要するに体が動かないなら動かないなりの斧を、声が出ないなら声が出ないなりの斧をするもんなんです。その斧というのは心を形にするもんなんですから、形を真似することではないんです。心を形にするのが斧なんだから、ね、いつも初心はするべからずで、今日は自分でこういう思いが感じる、この斧の心を自分はこう解釈する、そして自分は今このように動ける、今の自分にぴったりの斧を毎日毎日演ずればいいんですね。だから昔の能楽師はですね、自分の舞っているところを絶対にビデオに撮ったりしなかったんだそうです。自分の舞っているところをビデオに撮って見るとその型にとらわれちゃうんですって。若い頃自分がね、活躍している姿をビデオで見ちゃうとその型を真似しようと思うからうまくいかないんですって。ね、そもそもだからね、神に見せるもんでありますしね。だからとにかくね、姿は見せない、見ない、自分の姿。こう、あの能舞台、そこに鏡の間ってあるんですね。その、垂れ幕の向こうに大きな鏡がありますが、あれは舞台に出る前に見るもんなんですよ。舞台に出る前に見るもんで、舞台に出てから鏡は見ないんです、ね、そういうもんなんです。ビジネスもその通りです。会社もまさにその通り、初心はするべからず。大体初心を忘れるからね、おかしくなるんです。ハサミを入れる勇気を持たないからね、おかしくなるんです。みんな成功は失敗のもとになっていくんです。大きな会社とか二大政党とかみんな見てると、そうかつての成功にとらわれるから、形を守ろうとするから、形を守ろうとするから成功しないんです。おのおと全く同じですね。いやー、日本経済は本当に今ね、仕立て直しの時なんですよ。大きな意味で言ったらね、だいたい高度経済成長が終わりまして、まあ成熟成長の時代ですね。それから年配の人が増えてくるわけですよ。80過ぎて円熟味ぐらいでちょうどいい時ですよね。それぐらいにならないと介護だとかさ、医療が大変すぎちゃうじゃないですかね。え、やっぱり本来必要な人のためにやればいいわけで、なんとなくさ、ね、俺は勝手に年寄りだと思ってじっとしてたらボケて足腰動かなくなるとかさ、あまりにももったいないことですよ。人は生きてる間にね、死ぬまで活躍の舞台はあるはずで、むしろこれからはね、年を取った人にしかできないようなことができる社会であるべき。そうしなきゃ人は幸せになれませんですよ。ね、養生君という本を書いた貝原越家の言ってる通り、江戸時代の養生君という本があります。これもしよりか皆さん、あの文庫本で売ってますから読んでみたらいいですよ。今でも十分役に立つ本ですよ。養生とかですね、長生きの仕方書いてあるんですよ。でもなぜ長生きをするかがちゃんと書いてあるんです。 長生きをしてほしいから書いてある。長生きをして初めてわかる人生の楽しみを知ってほしいから皆さんに長生きの仕方を教えるんですと、はっきり書いてあります。 長生きをしないとわからない人生の楽しみってあるんだと。昔はほら40ぐらいまで死ぬ人本当に多かったですからね。ますますそうなんです。で、長生きをして初めて知る楽しみを知ってほしい。まあ円熟の世界ですよね。これをね、それをそのために長生きしてほしい。だからその長生きの仕方がこう書いたんですね。企業もそうです。で、養生区もそうなんですけども、人生は節目があるんです。人生ってのは必ず節目がある。例えばもう今から70年前の戦争の時なんかまさにそうです。戦前はですね、男も女もちゃんと若い頃の節目があったんです。男であれば戦争と結核、女性は結核と出産です。これを生き残るというのはそんなに簡単なことではなかったんです。だからみんな特にですね、ある程度物心ついてくればですね、いつ死ぬかということをね、みんな意識して生きざるを得なかったんです。とにかくね、結核と戦争と出産で多くの若者が死んでいったんです。男も女も。だからこのね、これをとにかくくぐり抜けなければ大人になることはできなかったんですよ。要するにね、未来の自分というのはなかったんですよ。だからそれはみんな考えますよ。なぜ自分は生きてんだ、何をすればいいのかということ。まあ特に男性の場合はですね、戦争ってのがあったわけですね。もうこれはね、人間が病気と違いますからね、自然現象じゃありませんから、極めて人為的なもので理不尽なことなんですね。このしかし理不尽なことであっても、生きて帰らなければ先がなかった。しかし生きて帰れないこともあるわけです。じゃあ今度は何のために死ぬかって話になりますね。もし死ぬんだとしたら何のために死ぬのかっていうことを考えとかなかったらさ、やってらんないでしょ。で、まあ人生に節目ってあるんですよ。だから昔はもう若い頃に節目があったんです。今幸せですよね。生まれたら大体天寿全うするまでなかなか死なない時代ですよね。節目がないからのんべんぷらりとしちゃって、まあね、幸せっては幸せなんでしょうけども、生きる張り合いみたいな感じなくなっちゃったかもしれない。でもとにかくね、それでもまだ病気したり、最近だったらなかなか就職できないとかね、結婚できないとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。それでもやっぱ節目はあるんです。人生も会社も節目で決まるんです。節目を越さないとその先がないんです。節目を越さないと本当にその先がないんです。節目を越せないような生き方をしてると、そこでおしまいなんです。で、節目を越すというのはやっぱり大変で、世の中はだいたい10年ぐらいずつどんどん変わってきますよね。10年ぐらいずつ変わってきますから、特に経済なんてのは10年経ってもだいぶ変わりますから、やっぱりね、次の10年、その先の10年、いろいろ考えてね、手を打っていかないと間に合わないんですよ。要するに、すべて今目の前の利益のため、目の前の仕事のためにすべてを費やしていたら、明日の歴史を作ることができなくなるんです。これがすごく大切なことなんです。そうするとね、形にとらわれて仕事をすることがいかに危険なことがわかるでしょ。今一番花と見えている、一番美しい、今一番かっこいいところを真似してやると、もうそれで次はないですよ。ね、例えば花だってですね、チューリップの花がきれいに咲いたと、枯れる寸前でね、果物だってさ、ね、売れて腐る寸前が一番美味しいわけでしょ。まあ次はもうないですよね。だから早め早めたらまだまだね、青い部分があるわけですよ。会社だったり人だったり全部そうですよね。もう円熟見合わせたら80、90なんですから、そろそろ次はお迎えが来るわけですよね。だからやっぱりさ、円熟みのその最後の形だけ今真似しようと思ったらね、絶対ダメなんですって。それはね、普通やればですね、そんなに物事はね 100% うまくいくなんてことがないんですよ、ね、今日もなんか明日からうまくいかなかった、この辺も難しかったと。しかし昨日よりもよく、人よりもよく、いつもなんかそう思いながら毎日ですね、一歩一歩少しでも良くなると思って生きてることそのものに価値があるんですよ。戦後の日本にですね、製造業の復興をやりました、復興するんですけども、その時にデミング博士ってアメリカから来るんですね。マッカーサーが呼んだんですよ。日本人はあまりにもものづくりが下手だから、いいもの作れないから、いわゆる伝統工芸じゃないですよ、工場で作る製品の品質があまりにも悪いからね。
でどうやったら工場をちゃんと回すことができるのかちょっと先生呼ぼうつんで呼んだ先生がデミング博士で、その先生が日本人にいろんな教育するんですが、当時の記録残っていて人の大切さを教えるんですね。さっき言ったことなんです。要するに人に活躍の場を与えようと。そしてこれはね、日本で言えば一人一つね、一人一旦のね、田んぼを与えるのと同じなんですよ。こうとにかく一生懸命で頑張るんだと、ね、最初は荒れた田んぼなんうまくいかないんだ、しかしね、昨日よりもよく日々努力せいと。なわちプロフェッショナルはですね、ね、10年前と同じ仕事をしたらもう恥ずかしいもほどがある。先輩と先輩でありながら後輩と同じ仕事しかできなかったらこれも恥ずかしいにもほどがある。昨日よりもよく、ね、何年もやってればその分だけどんどんどんどんレベルが向上するように。言われたことをそのままやってたらダメなんだ。限りなく自分の能力を上げてて限りなくいいものを作れと。この力が大切なんだと言って、これを本当に当時の日本人よくわかるんです。そうだって言ってやり直していったのが戦後の日本です。戦後の日本は見事に仕立て直しをしました。戦前の日本はね、品質よりも量なんですよ。ああ、軍需政府なんですからね。量を作ればいい。しかし戦後はもう一回品質からやり直すんです。いいものをきっちり作る技術を作るとこからやり直していくんです。この力ですね。やっぱり最近の日本に欠けてるのは、形にこだわるっていうこと。初心忘るべからずという、これが一番欠けてるような感じがしますね。で、もう一つまた面白いこと言ってましたけど、その、農学者はじゃあなんでね、80になってもね、その、元気があるのか。なんかね、あの、すり足がいいんだって言ってましたよ。なんか、教えてくれて、すり足っていうのはね、足をするすり、あり方ないんですってね。あれは、体の奥の、腹の中の筋肉を使って歩くってことなんです。これ歩くときって普通、足を上げてこう、この筋肉で動くでしょ？こうじゃないんですって。体の中の、腹の中の筋肉を使って足をこう動かす。そうするとなんか、腹の中の筋肉汚いってことです。これだって言ってるんですよ。これやってんで、なんかね、いろんなことしなくても、体の中は、要するに鍛えられてくるって言ってましたよ。うん。歩き方って決まるんだって、農学者の方言ってましたけどね。まあ、それはともかくね。いや、そこで言ってることは、要するに、普段の生活立ち振る舞いなんですよ。普段の立ち振る舞いが問題なんです。特別な不老長寿の薬があるわけじゃないです。80になっても元気になるという特別な方法があるわけじゃなくて、要するに毎日ですね、まあね、稽古して、毎日稽古して、ちゃんと決められた所作で仕事してると、こうなんですね。だから、そのものづくりでも何でも全部そう。サービス業でも全部そう。その、きっちりとできるように。若い頃できなかったことを、この年になってできるように。そう、どんどんどんどん続けていくことですね。ひたすらこれだけなんです。まあ、そういう大きな基本原則にこう戻っていってやっていかないとダメですから。で、まあ、あんまりこの利害損得でね、浮ついてるとなかなかこううまくいかないんですね。それからね、まあ、小沢さんみたいな人いなくなったでしょ。そうするとね、大きなピラミッドはもう維持できないんですよ。大きなピラミッド最後、だって大きいってことはもう今あまり意味ないことですからね。それでもあったね、大きな企業とか、あるいは大きな組織っていうのは、全部言ってみればさっき言った暗いリーダーシップで、これは動いてるんですよ。で、みんなさ、やっててもさ、なんかこれ問題だなと思いながらさ、じーっとしかし生活のためとか言いながらじーっとしてやってるわけ。で、これ壊れてるでしょ。で、今度はみんな小さくなっちゃうんです。小さくなっちゃう。で今度はこれでまた新しいことが必要になってくるんですね。大きいところがありませんから小さくなっちゃうから、みんな量がなかなかまとまらない時代になってくるんですよ。例えばね、なんか物作って売ったってさ、大量に買い取ってくれるところがないと、大量になんかね注文くれるところがない、なんかなかなかね量が吐けない、みんなそうなってくるわけですよ。なんか仕事を少しやろうとね、ビジネス始めてもさ、なかなか一度に大量のお客さん来ない。みんな待ちました。 だからね、どうしてこう輸出産業にみんな製造業行っちゃうかというと、量がまとまるからですよね。国内はあんまりほら、ね、需要がなくなってみんな小さくなっちゃったから、輸出だと量がまとまるからって、結局大きな形にして量を求めてたんだけど、まあ、バブルの崩壊がありますから量は無理でしょ。それではこれから小さい客を相手にしなきゃいけないんですよ。小さい客を相手に、少しのお客を相手に、これ皆さんできますか？まあここにはできる人しかいないんだろうけど、5人のお客さんでいても十分に自分で飯は食えるようにと、こういう世界ですよ。農業で言いましたら、私の知り合いの知り合いがやってるんですけども、渥美半島の先端で一旦の畑で年収が1,000何百万、2000万近く出てるというのね。一旦の畑ですよ、年収が2000万近く上がってる人がいるんですよ。非常に上手にね、いろんな商品性高い食物を作って、作物を作って名古屋の方に出荷してるらしいんです。一旦でもね、1000万2000万のね畑やることできるんです。その能力です。これからまず足元を固める力ってそういうもんなんです。本当にですね、いい仕事っていうのは、ね、そういう仕事なんです。量を追い求めるとなかなかね、商品の質は荒れるんですよね。本当にいい仕事というのはね、なんて言うんでしょうかね、量は作れないんです。で、それやるときに必要なことは、我々ね、大きな会社で考えると、よくお客さんのことをですね、不特定多数ってよく言うんですよ。大きいところはお客さんのことをみんな不特定多数って言うんですね。まず役所がそうでしょ、それから銀行がそうでしょ、金融機関がそうでしょ、ね、でも証券会社なんかで面白いのは、まあ、ネット証券なんかの時代だけど、結構地場証券ってありますよね。その町の小さな証券会社、あ、結構残ってるんですよね。やっぱりそのこういう時代になっても、電話でね、時々顔も合ってくれないと商売しないような人っているんですね。年配の人が多いから、伝統芸能みたいになりつつあるんだけど、生き残ってるわけね。だからそういうところは不特定多数じゃないんですよ。この人とあの人とその人なんですよ。大きいところはね、ネット証券みたいなところはみんなが不特定多数です。一つ面白いのは、仕事の中で不特定多数って言葉を使っているところはみんなダメってこと。不特定多数という言葉を使っているところはみんなダメ。マスコミなんか一番いいね。マスコミはただマスっていう言葉、大衆という言葉を使いますからね。マスコミのマスは大衆って言うんですから、同じ意味ですよ。あなたは大衆の一人ですから、ね、みんななんかカチンとくるわね。いや、じゃあだからなんだと。ね、何が言いたいんだと。大衆はバカだと。じゃあ俺もバカかと。これなんでしょ？マスコミなんか完全そうでしょ？マスコミや政府は。大衆はバカなんだ。だから我々が教育してやんなきゃ国も収まらない。こういう理屈だからね。本当にね、始末読めないのよ。大学の先生なんかも結構そうよ。大衆はバカだから。我らオピニオンリーダーがリードしてやんないと、あの人たちは幸せになれないんだと。まあ、よく言うよ、このね、あの、声ダメの一番下でと私はいつも思ってんだけど、まあ、本当にね、盗作してるんです。大衆なんて言っとくダメ。大学がそうじゃん、大学が。ね、人数揃えないと、経営が成り立たないのか言ってんだ。そう、何言ってんですか。全部ダメ。こういう言葉使ってるところ。反対にですね、今の時代は特定多数、特定少数の時代です。例えば特定多数っていうことを言ったんですね。最近あの古い街道を歩こうっていう動きが日本中結構活発なんですよ。まあ、四国はもちろんお遍路さんありますよね。これだけじゃなくて、あっちこっちその古い街道を歩く、あるいは山を行く、多少の山のもんですけども、そういうツアーとか、あとあの、パワースポット巡りとかね、そういうのを専門になんか、コーディネートしてる人っているんですよ。もう、パワースポット巡りとか、古い鉄道の廃線など歩きましょうとか、古い街道を歩きましょうとかね。そういうのは、なんか一見すると、趣味の世界に思うんだけど、趣味の世界で結構お金をね、落とす人っているんですよ。商売成り立ってるんです。それは特定多数です。
結構いるんです。あるいはね、特定少数となります。これはいわゆる御用達の世界ですね。御用達って言いますか、本当に目で見える人のために何をするかということですね。例えばその地方経済を考えると、大体特定少数の世界が普通なんですよね。もう大体顔は限られてるわけですよ。だからその中で経済回ってますから、ね、地方都市の場合は、まあ、特定少数なんですね。で、特定少数でどうやって生きていくかということを考えないと難しいんですよ。東京の仕事はどうしても不特定多数を考えてる多い。東京の大企業は。マスコミもそうだ。だからこういうやり方、ああいうやり方っていう話がね、そういう人たちの言ってるやり方でいくと、戦略で言うと合わないことが多いわけですよ。ものすごい金をかけてなんかね、その投資をしてみたりとかさ。あるいはね、いつもね、こんにちはって言ったのがですね、今日からコンビニだと。だから、こんにちは、いらっしゃいって声をかけないとかさ、なんか水臭くなってくるわけね。あんまうまくいかないですよね。やっぱりこの、特定多数、特定少数っていう世界はですね、俺はもうね、不特定多数相手のこと全然違うんですよ。だからこれからは、この特定多数、特定少数というところを相手にできる商売がないと、経済動かし立てないと基本的には難しいです。こっちはですから量でしょ、こっちは質です。まず根本的に違うんです。この質といった時にですね、しかし今度も大事でね、あの 安ければいいってもんじゃない、高ければいいってもんじゃない、必ずしもその一般的に言う性能が良ければいいってもんじゃないんです。この質というのは、要するに、これは御用達で、あつらえるということですね。街道の石仏巡りをしたいからという人ですね、いや、おみ足が大変でしょうから、バスで回りましょうかって、ぶっ飛ばされるはね、やっぱ歩きたいんですよね。歩かないと石仏見えませんから。金を払ってわざわざですね、でこぼこ道を歩く人もいるわけですよね。かたやね、どっか温泉入りたい人はパッと行きたいんですけど、バスで行きたいわけでしょ。この使い分けですよ。歩くのが悪いんじゃないんです。歩くのが全近代的でね、質が悪いわけないんですよ。歩くのが好きな人は歩いてもらったり、歩くのにふさわしいそのツアーにして、そういう人を呼べばいいんですね。こう全部自分で切り分けないと。だからこうなってくるとですね、さらに明るい人でないと難しいってわかるでしょ。明るい人でないと。なぜかっていうと、これ、あつらえるっていうのはお客さんの事情ですから。お客さんを知ってないといけないですよね。客を知らないとこれ できないでしょ。お客さんを知るということがないと、できないですよね。お客さんを知るということがないとさ。お客さんを知るということは、明るい人でないと、自分自身が客を知る力を持っていないと。なんか物を買ってくれたときに、ああありがたいこっちゃと、ね、どんどんどんどん売れたと。なんか私の知り合いから聞いたんだけど、京都のね、あのところで一生懸命そのドレッシングを作って売ってる人がいるんですって。なんかね、お寺の門前でってずいぶん高くかけて売ってるらしいんですよ。その人はね、なんか私も聞いてびっくりしちゃったんだけどね、この運動が好きでやってるんだって。お金と商品の交換お金をもらって商品を渡す、もうこれが好きでやってるんだって。そういう人もいるのよね。なんかお寺の門前でさ、ずいぶん高くかけたもんね売ってるらしいんですよ、この運動が好きで。でもね、そういう人にはわからないのよ、この質の世界っていうのは。わからないですよ。なぜこの商品を買ってくれるんだろうか、何をしたいんだろうか、いろんなことを考えて、この人の幸せ何ができるかと思って行動していかなかったら、それは絶対無理なことなんですよ。だからこうやって不況になればなるほど、この人が何を求めてるかっていうことが分からなければ、ほら無理なんですよね。だからもうここは間違いなく人間性としてある壁があるんです。この壁を突破する実力を自分で持っていないと分からない世界なんです。まあ、ですから人間としての成長が伴っていかないと、これからは商売一つとっても成功しないんです。
これ今どんどん明らかになってるんです。お客さんがそうなんですね。利害損得しか分かんないお客さんはとにかく安く安くということで行きますから、どうしてもですね、この特定多数特定少数を相手にしたところには来なくなってしまうんですよ。で、旅行行こうだったって一番安いところを狙って行っちゃったりするでしょ。で、しかしね、本当に物事を分かった人たちっていうのは、まあ、安いだけではね、かえって税入しないだと、ある程度の値段は出してもいいものを作ろうと思っていていますから、そういうところに今度行くようになりますね。で、さらにですね、もう一歩進んでくると、今度はライフスタイルの提案ができるかどうかで決まるんです。相手がまだ想像していないことを自分が教えてあげることができるかっていうことが勝負になってくるんです。面白いのは携帯電話ですよね。携帯電話っていうのはただ単なる言ってみれば無線電話機なんですよ。移動無線通信機でしょ。しかしその携帯電話のおかげで随分我々仕事やライフスタイルは変わっていきましたよね。で、例えば電子メールをどう使えばいいとか、ホームページどう使えばいいとか、携帯電話をどう使えばいいとか、いろんな人が教えてくれるでしょ。教えてくれるとニーズがあるじゃないですか。ね、教えてくれればニーズがありますよね。そこに新しいソフトも、あるいは付属の商品も生まれてくるでしょ。結局、携帯電話、あるいはインターネットをここまで進歩してきたのは、その裏側にそれを使った生活、それを使った仕事の提案をする人がいたからここまで来たんですよ。ただ単になんか自分で勝手に使ってくれないってんじゃなくて、やっぱ誰か必死に考えて、これはこんな風に使えばいい、あんな風に使えばいいって考えて提案して、そうだなと思って使ってみて、それがいいと、の実態としていいと思うから、さらにまた買って人に広めていったら今日まで来たんですね。ライフスタイルの提案ってすごく大事なんです。特定少数特定多数の人相手にした時はですね、ただ単に喜んでもらうだけではまだ不十分だってところもいずれ行くようになります。なぜかというと次を期待するようになりますから。旅館で行ったらね、なんかお得意さんができたと、しかしいつ行っても去年とね、全く何も変わらないものしかなかったらやっぱり変でしょ。変えないものと変わるものってどうしてもいりますよね。全部そうなんです。よく私のトレアの羊羹引き合いに出すんですけども、トレアの羊羹ってありますね。あれは京都の御所のすぐ脇に店があったんです。ですから江戸時代からあるんです。で、天皇が明治の時に東京に行った時に一緒に東京まで来たんですけども、まあトレア行くとわかります。あえて一番売れてるのは竿と言われる3000ぐらいですね、ね、今日の羊羹です。でもそれ以外の商品たくさん売ってるんですよ。ああ、トレア行きますとね、ものすごくたくさんの商品売ってるんです。あれ、変わるものと変わらないものって実によくね、作り分けてますよ。いろんな商品売りながら、まあ言ってみればマーケットリサーチしてるんでしょうね、あれね。結局ね、要するにもう和菓子をね、だんだん食べる人もね、減ってきちゃってんだ。若い人あんま食べないでしょ。そうなるとやっぱりね、いろんな手を変え品を変え和菓子のある生活みたいなのを提案していかないとダメなんですよ。日本はまだまだそれが力弱くてね、着物は着物、お茶はお茶、和菓子は和菓子、みんなバラバラやってるからね、ダメなのよ。ちなみに私がこれ着てるのはこれ全部藍染めなんですよ。これ上も下も実はベルトもちょっとシャツは違いますが、これ全部藍染めなんです。本物の藍染めなんです。これ実にすがすがしいんです。夏も冬も全部本物の藍染めで作ってあって、で、この社長もですね、私と同い年ですけども、15年前から東京の藤原学校にずっといらっしゃって、月2回、毎回必ずいらっしゃって、ずっと黙って時事の勉強していた。で、5、6年前に、ね、自分もこの家業に継いだんだけど、とても今までのように剣道着とかあんなばっかり作ってたって商売はないと。なんかしなきゃいかん。で、いろいろご相談があって、またリーダーシップの研修なんかもお受けになられて、よしやろうっつんで、一番大事なのはやっぱりこう藍染めっていう技術そのものなんだ。これを要するに今の人のライフスタイルに合わせてなんか変えていこうっつんで、こういう洋服なんかも作るし、あといろんなものを作って今結構繁盛してるんですよ。やっぱいいんですね、藍ってね。すっごくいいですよこれ。一度着るとね、これ木綿の藍なんですよ。木綿の藍で手放せなくなりますよね、本当に。 それぐらいこれはいいですよ。特に夏は涼しいし、冬はね、暖かいし、それからこれ、抗菌というか殺菌作用があるんですよ。これ生きてるんですよ、これ。愛は微生物なんです。生きてるんです、まだこれ。生きてますから、殺菌作用もありますからね。だから昔から野良木としても使うしね、まあ、大変いいんですね。だからその方なんかの場合も、今やってることは、要するに愛を今の人たちの生活に定着させよう。愛のあるライフスタイルなんですよ。藍染めを今の人たちの生活、世の中にどう活かせるかを考えて商品作ってるんです。そこまでいかないと。なんかね、ネクタイが売れたからネクタイ藍染めしてみようとかさ、ハンカチを藍染めしてみようとか、こんなのも作ってみましょうよ、並べただけじゃダメ。愛のトータルコーディネート、ライフスタイルのコーディネート、そこまでいかないと。食べるものでも着るものでも、それから住むとこでも、衣食住全部そうです。衣食住すべてにおいて、ライフスタイルの提案というところまでいかないと、なかなか次の自分たちの仕事というのは見えてこないんです。で、こうなってくると、本当にたくさんの勉強が必要だということがわかりますね。本当によく勉強していないと、わからないんですよ、皆さん。で、それしかしその勉強というのは、私にとってはそんなに難しいことではなくて、日々興味を持って生きていればいいですよね。なんか、道行く人の様子を見てたりですね。新聞もですね、初めの3ページ目ぐらいまであまり読まなくていいですよ、あれね。1枚目、1面、2面、3面ぐらいまではね、あまり役立たないです。あれ真ん中から読むといいんですよ。新聞って折ったでしょ？折って一番真ん中からこう、パッと開けるんですよ。あのあたりだいたい生活文化だから、あのあたりから読んでいくとね、結構ヒントになることがたくさん書いてあるんです。世の中の本物のトレンド、面白いことたくさん書いてありますよ。で、例えばね、いかにマスコミがひどいかっていうね、ヨーロッパの、例えばイギリスに BBC っていう放送局がありますよね。BBC なんか言われたら日本のマスコミなんかクズなんだな。日本のマスコミ変更報道してるとかさ、ね、その日本なんかとんでもないってたくさん書いてあるでしょ。ね、日本はひどい国だと。しかし BBC は各国の事情を百科事典風にまとめたページを持ってるんですよ。その国のことについて知りたい人に情報を提供するって。同じ BBC がニュースで日本のことも書くと同時に、ファクトブック、事実をお客さんに知らせるために、その日本のことも書いたページを持ってるんです。この日本のことを書いたページを日本読んでください。世界で最も素晴らしい国一つって書いてありますから。マスコミも大変公平であると、公正であると、政治もちゃんと機能してって書いてあります。どっちが本音だと思います？後者が本音なんです。後者が本音なんです。世界と比較したら、これはなかなかすごい国なんです。しかし、そこがやっぱりアングロサクソン海賊なのよ。脅かして金を取りたいからさ、興味を関心を持ちたいから、いろんなこと言ってるんです。やっぱりね、我々これから本当に必要なものはですね、ある種の正直さなんですね。ある種の正直さが必要で、そんな一時的にですね、なんか人を脅かしてどうこうなんて、そんなことは必要ありません。いいものはいいんです。いいものはいいで、自分の道をどんどん進めばいい。それからマスコミだったら同じ BBC で、とんでもないっていう一面の記事と後ろの方はね、なかなか立派な国だって書いてありますから。ですから新聞もですね、頭の方読まなくていいですから、世の中のトレンド知りたかったらね、真ん中から後ろ読んでいけばいいですよ。で、みんなそんなに変わってません。で、私が見てて思うのは、中小零細企業の経営者は、やっぱり自分が何もできないと初めから諦めてる人が多いということです。諦めちゃってるんですよね。いろいろやってみれば何でもできるのに、行動しない人が多いですよね。もっと視野を広げて、いろんなこと試してみたらいいと思うんです。自分のやってる仕事が世界で一つしかないぐらいにまで持ってったらいいと思うんですね。で、それはやっぱり自分の好きなことをやらないとダメですよね。好きなこと。だからその、流行を知ることは大事だけども、追いかけるのはどうかと思いますね。知ることはすごく大事なんですよ。サッカーでブーブーブーブー、ね、ハエが飛んでるみたいな、あれなんだろうと思ったらブブゼラだとかね、そういうことはね、こう、知ることは大事なんですけど、自分でブブゼラ吹かなくてもいいですわね。ね、とにかくだから、何でもですね、こうやっぱり知るっていうことはすごく大事なことで、 そういうことの勉強をやめてしまうと、やめてしまうとなかなか変化に対応できなくなります。自分から行動する力が抜けていきます。やっぱりその日々の勉強だけはちゃんとやってる必要があります。東京でもどこでもいいですから、まあね、人の集まるとこ行って最近の様子見てもいいし、それからもう一つやっぱり自分を鍛えていかないとね。この1年間で皆さん新商品出した方手挙げてください。新商品出しましたか？はい、大変素晴らしいことです。新商品はいつもなければいけません。もちろん何かやれば何かやめるものあって構わないですよ。でどんどん新しいことやっていかないとその変化がわからないんですよ。新しいことやって当たるものなし当たらないものありますから、この度合いによって変化の姿ってわかるわけですよね。それからこの1年間自分が成長したと思われる方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。成長とはすごく大事なことなんです。何も商売が大きく広がることが成長とは言いません。それも成長と言ってもいいんですよ。じゃなくてやっぱり去年できなかったことをできるようになる、去年してなかったことを今知っている、これ十分な成長です。そういうふうに形が変わらないときは中から、あるいは形を変えなきゃならないときは形を変える、変幻自在にやっていかないとなかなか難しいんです。したがって何度も言いますけども、初心忘るべからずで、どんな状態になってもそこから何ができるかで、で、おのおと同じで心を形にすることですね。見えないエネルギーを形にすること。お客さんもこんなお客さんがいてほしいなというイメージがあったら実際お客さん連れてくること、こんな商品があったらいいなと思い方はそれを形にすること、こんな社員になってほしいと思ったら社員に教育していくこと、それがすごく大事なことなんです。私見てるとその行動力がもっともっとあれば成長すると思う中小零細企業は大変多いと思います。やっぱりね、行動していかないと難しいです。なんかね、行動をしていかないとだんだん元気が抜けていくんですよ。なんか所詮変わらないかなと思ってしまったり、なんか難しいなと思っちゃったり。なんでもとにかく行動していると元気は出てきますから、なんかそのうち行動していると何か当たるんですよ。思いがけないところから新しい お仕事来ますから。だから皆さんね、日々、そういう意味ではちゃんと行動するっていうことが大事ですね。今時代はだから待ってたら絶対ダメ、考えないなんて一番ひどいし、待っててもダメ、自分から行動していかないと。どっかに書いてあったな、神に見放されたらどうすればいいか、運に見放されたら運は手でつかめって書いてありましたね。どっかに書いてあったな、運に見放されたら運は手でつかめって、そんなもんですよね。だから自分で行動していくことが大事ですね。それからもう一つ言えるのは、勉強していないとどう行動していいかのヒントがわからないことが多いんですよ。ヒントが、私よく歴史の話しますよね。戦国時代こうだったとか秀吉はこうだったとか、ああいうのは私いつ勉強したかというと、一番初めに勉強したのは当然学校ですよね。しかし学校出てから読んだ本の数の方がずっと私も多いですよ。学校いる間の勉強ってほんとちっちゃいもんね。学校出てから読んだ本が多いし、会って人の聞いた話も多いですよね。やっぱりその学校出たら勉強終わりだと思ったらさあおしまいですね。でも勉強も仕事、生活の一つですから、仕事の一つなんで、日々勉強だけしてるわけにいけないけど、勉強も仕事の一つですから、それをずっと続けていけば自然にいろんなことが分かってきます。やっぱりそのね、ほんのわずかなきっかけ、ヒントみたいなのがあるとね、できることもあるんだけど、それがないとできないことってたくさん多いんですよね。例えば私インターネットラジオってやってます、もう5年になりますが、あれは iPod っていうものが生まれた時にパッと見ていけると思って始めたんです。私は割とああいうのデジタル系あんまり好きじゃないですね、もともとね。今 iBook iPad こんなの持ってやってますけども、なんかあんなのね、こんなことやってなんかあまりと思うんですけども、それでも実は見てはいるんです。勉強はしていて、使えるか使えないかだけいつも考えてるんです。で iPod の時もそうだったんです。これは使えると思ったんです。 何かあれインスピレーションですね、これは使えると思ったんです。それであのインターネットラジオ始めたんです。初めから週 1回に2番組でずっとやってますけども、もう今あれ登録者数が登録12万人ぐらい超えてますよね。とにかくだからこれはと思うのがあったらパッと始めて、あと続けてみるんですね。だからこうなんか最初のこの取り掛かりの勉強だけはねやっといた方がいいですよ皆さん。だからいろんなこと興味持って、でも自分だけじゃできないこと多いからやっぱり友達が大事です。いろんな異業種の人たち、いろんな趣味持った人たち、いろんなことやってる人たち話はよく聞いて、でこれは面白いと思ってさ行ってみて試してみて、そういうことは普段からやってた方がいいと思います。それがね今日の仕事に役に立つことが本当に多い時代なんですよ。世の中って本当不思議で、思いもかけないものがね今日の仕事に役に立つということがものすごく多いんですよね。農業でも全部そうです。農作業のことでも多少分かってるとね今日の役に立つこと大変ありますね。そういう意味ではね非常にあの多種多芸な人たちの仲間を持ってるってことがとっても意味あることだと思います。私もよくあちこち参りますと景気いいですかって何事か、ね、なんか聞きますよね。やっぱりその中でいろんなお話を伺うとですね、やっぱその日本の状況、その地方の状況ってなんとなくこう分かってきます。例えば名古屋が本当にね盛り上がってた2006年7年っていうのは景気いいですかって言うと、いいですと間を置かずにいいですってことが出てきましたね。最近は間を置く人が多いです。トヨタの関連の会社でもね、トヨタの関連の会社は景気が悪いって言っちゃダメなんですよ。トヨタが黒字なんだから景気いいって言わなきゃいけないんです。乗っていかないといけないんです。でもね景気いいですかって言うとね一瞬間を置いてからって言います。力なくって言います。あ、不景気だなってわかります。景気のいい時はいやーもうおかげさまでと即座に答え返ってきましたから、その差でわかるんですね。だからこういろんなヒントは皆さんこう持ってたらいいですよ。だから本当にこれから皆さんリーダーとして経営やっていくためには人間としても相当成長しないと難しいってことはわかるでしょ。ということはですよ、いいですか、一瞬にしてなろうと思ってもできないってことはわかるでしょ。しかもこの世界終わりはないってことはわかるでしょ。だからいいんですよ、これからの時代にふさわしい準備はもうできてるんです。私は思うんです。20代はいろんな仕事したらいいですよ。30代の10年間は現場を一生懸命やったらいいですよ。で40代はプロジェクトマネージャー、現場の監督みたいのをしっかりやったらいいですよ。で50になったら10年間経営をやってみたらいいですよ。で60になったら他のことやってみたらいいですよ。それぐらいでちょうどいいと思いますね。今私申し上げたようにですね、本当にこういう時代に世の中をリードしてちゃんと確実なビジネスをやろうと思ったら、今私ずっと申し上げたと全部やらなきゃ無理ですよ。これは一日じゃできませんから、順番にやっていかないとダメです。で順番にやっていけばいいんです。と10年20年30年経った時にすごい戦車がたくさん揃ってますから見事に蘇りますよ。じゃ今日からでもそうやってやること、だからまずね、まず現場を、なんか一つ誰にも負けない現場、俺がよくわかってる現場を回すということが一番大事です。結局今の政治家でも、霞が関の役人でも、あるいは大企業のトップでも、なぜ失敗するかって、まあその現場を持ってないからです。現場を持ってないと、現場を知らないと、何の理解もできないんですよ。ねえ、例えば、よく飛行機に乗りますと、ねえ、揺れても安全性に影響ございませんからよく安心しますよね。あれは全くの嘘なんですよ。操縦士のマニュアル見たらこういうことになったら空中分解するから危ないからこう入るなとか、揺れ出しても翼に先に氷がついて揺れてるとき非常に危険だから墜落の危険があるとかしっかり全部書いてありますから。日本人の悪いのは本当のこと言わないことですね。私も命がけ飛んでんだと、みんなもそのつもりでいてくれと。それが本来の姿なんですよ。俺も命がけで今日は飛んでんだと。落とさないように頑張ると。 氷もつかない頑張ると。しかしみんなは分かってくれと、これが空なんだとね。その日本人は後ろでゆっくり座っててくれと、揺れても心配ないと、これがいいと思うわけですよ。これから違いますよ。それはやっぱりね、リーダー一人だけでさ、全部苦労を背負い込んでみんなを安心させてね、のんきに座ってもね、とんでもない話。そんなことをしてたらうまくいくもんじゃない。やっぱりね、危ないものは危ないんです。命に明けて飛んでるんですよ、今日の飛行機だって。知ってますか、あんなね、767とか飛行機あるでしょ。ものすごいウィンドシアってのが来るとですね、エンジン吹かしてたって上昇しなくなるんですよ、あれ。下降気流激しいと。セケラウンってありますよね。セケラウンで回れたものすごい上昇下降気流が起きていて、実は下降中に上がるんならね、ブワーンって上がっちゃうのはまだいいんだけど、下がることがあるんですよ。エンジンを思いっきり吹かしたって下がる激しいことだってあるんですよ、あれ。だってエンジンって思いっきり吹かしたって、スロットの前出したって、実際にそれでエンジン吹き始まるで2秒か3秒かかるんですよ。この間に落とされちゃうんですよ。だから命がけなんですよ。悪天候でね、お客様に申し訳ありませんですよ。悪天候だと落ちるかもしれない。それでも俺は行くんだと。みんなも行きたいだろうと。いいかと。よかったら乗ってくれと。そう言わなくちゃ。そう言わなきゃダメなんだよ。それを言わないからボケちゃうんです、みんな。ね。そら車の上を運転するのとだいぶ違うんです、空の上ってのはね。車は地上を運転するのと違う。経営も全部そう。国も全部そうなん。そこがですね、やっぱりね、これからのリーダーシップの器量なんですよ。やっぱりね、みんなで責任を共有するということ。それからみんなで逆に成功をつかむということ。この力ですよ。みんなで責任を共有すると同時にみんなで成功をつかむためには、やっぱりね、こう、みんなで仕事しなきゃダメなんですね。その勇気と覚悟と実力が必要です。でもそのためにはやっぱりまず現場がわからないとダメです。現場がわからない人たちやってると、さっき言ったようにね、いや揺れても大丈夫ですとかさ、そういう話になってきますから、それは違うよ。だから銀行にしろ大企業にしろ、今言った感覚なんです。揺れても大丈夫ですと、ヨーロッパで危機が起きてる、ヨーロッパの問題、アメリカのリーマンショックはアメリカの問題、トヨタの危機はトヨタの問題、うちは関係ないね。みんなの飛行機で流されちゃってんだよ。揺れても安全性に問題ありませんって、あんなもんずっと毎日聞いてっからさ、あれ放送変えるべきですよ。俺も命がけ、みんなも命がけ、さあ頑張ろうって普段からやったらさ、毎日会社に行ってさ、さあ今日俺も頑張らなきゃ落ちるぞと思うんですよ。その力ですよ、みんなの力を引っ張り出すっていうのは。やっぱり小さな組織になってくると、それをどうしてもやらなければなりません。まあだからね、なんかこれからは本当にそうやってリーダーシップのスタイルがだいぶ変わってきます。で、私が思ってるのはね、そういう人たち必ず出てきますよ。出てくる。今でもそういう会社たくさんありますから。で、そういう人たちが出てきて、やっぱり影響力が広がってきますよね。会社そのものは大きい必要はないんですよ。戦国時代見てくださいよ。両国の一番広いところの大名が左右国取ったわけじゃないでしょ。織田信長負けして日本で一番領国の大きかったところでもないですよね。領は関係ないんですよ。クオリティの問題なんですよ。結局影響力の問題なんですよ。影響力の大きいところが出てきますよね。こうやってこっちに影響力を及ぼす、あっちに影響力を及ぼす、あるいはですね、こっちの人も影響力を及ぼしてきますよね。ここにあの人あり、ここにあの人ありと言われるようになりますね。こういう人たちが台頭してくるんです。こういう人たちが台頭してくるんです。影響力のある人たちが台頭してくるんです。で、その人たちで何か新しい、また何か作るでしょう、システムを、ね、うまくいってる人たち同士で、例えば通貨はこうやろうとか、決済はこうやろうとか、共同でこんな風に仕入れをしようとか、こんな開発やろうとか、で、そうなった時にみんなが良くなってくるんです。新しい国のリーダーシップ、業界のリーダーシップが生まれてくるってこのことです。一旦また原点に戻って、ね、国取りの第一番から始まるわけね。で、やがてこう台頭してきて、秀吉、信長秀吉となりましたけど、まあ、今回派遣じゃないからね、派遣じゃないからあんなふうになりませんけども、まあ、とにかく同じ形です。だからまず影響力のある人たちが台頭してくる、今その時期です。 ですから
これからというのは本当にあの頼る何かに形あるものに頼るわけにいかないんですね。
だから私はその霞が関にいない人がいない、永田町にいないって業界にいないって言うけども、だからといって世の中にいないと言ってないんです。こういう人たち出てきます。小さくとも影響力のある人たちはやっぱ出てきます。その人たちを100人集めたらおそらく地域も国もよっぽど栄えると思うんですね。100人いたら十分です。例えばアメリカの大統領府だって補佐官って5、6人でしょ。だからアメリカは国策の中心なんてのは10人ぐらいで決めてるらしいですよ。今もなんかちょっと香港に行った人が電話かかってきて、香港に行ったら国際会議にブッシュが来てたって言うんですよ。この間やめたブッシュがで、なんかすっかり終わっちゃった人みたいで、なんか国際会議の場でリーマンショックの話面白おかしく喋ってて、仲間内の会でね、なんか言ってたって今電話をしてくれたんだけど、 AIG ってツールかけましたよね。で俺は潰したらいいと思ったと、ね、リーマン潰したんだから、リーマン潰したから潰したらいいと思ったら、ポールソンとバーナンキ二人が結束会でやってきて、これを潰すとゴールドマンが潰れると、ゴールドマンが潰れたら世界大恐慌になる、それでもいいんですかって言われたんだって。で俺は好きにしろって言ったんだって。これがあの時の会話だったって、なんか国際会議で言ってましたって言ってました。今電話で教えてくれまして、せいぜいそんなもんなんだね。で結局だから今のトップだったらね、5、6人でやってるんですよ。せいぜい5、6人なんですよ。あのでかい国だって運営してんだ、5、6人で物事決めてるんですよ。世の中も大体そんなもんなんですよ。結局ね、決めるのが悪いんじゃなくて、決めたことでみんなが幸せになればそれで OK なんですよ。問題は変なやつが決めると人も一人も幸せにならないから大問題なんですよ。やっぱりね、大きな組織の運営とかね、国家の運営とか時代の運営っていうのはですね、この不思議とね、こう天の道みたいなのがあるんですね。天の道みたいなのがあって、ここを歩いていくとどんな苦労も最後報われるように動いていくんですよ。これ悟れるかどうかなんです、一番最後は。だ本当のトップリーダーというのは、こう天とつながる力ってどうしても必要で、これがないと何やっても成功しないんです。でもね、そういうのはこれからどんどん出てきますよ。なぜかっていうと、もうみんなね、大きな組織がなくなっちゃって、国家を頼れなくなっちゃって、みんなバラバラなんですよね。見えるのは青い空だけですよ。どんな会社でも見えるのは青い空だけだから、自分で悟って見えない未来のことも考えて自分で行動していかなきゃ絶対成功しませんよ。だからこういう厳しい環境になればなるほど、リーダー経営者鍛えられるんですよ。だから勘はますます働くようになりますよ。勘はますます働くようになって、いろんなものが見えてきますよね。これはすごいですよ、皆さん。だから前回も言ったけど、こういう時に必要なものは法律じゃない、法律じゃダメなんで。法律っていうのは人が決めたもんでしょ。これ役立たないんです、大体こういう時は。国家が潰れるっていうのは、潰れる最後の人に法律みんな守ってるんですよ。そうでしょ。会社もそうですね。会社の規則って、会社が潰れる最後の人まで大体みんな守ってるんですよ。法律や会社の規則を守りながら、会社も国も法律も国も会社も潰れていくんです。法律みたいな人間が決めたものっていうのは、これ大体結構いい加減で、乱世に一つも役に立たないんですよ。戒律ってあるでしょ。これ神の決めた約束ごとね、簡単なことなんです。むさぼり取るなとか、ねえ、今しめよとか、いろいろありますよ。守るのはこっちです。日本で言ったら戒律っていうのは、なんて言うんでしょう、お天道様に恥ずかしくない行動をしろとかさ、まあなんかいろいろありますよね。すなわち自分が人として感じるこの世の姿ですね、あるべき姿、法律じゃないです、人として感じるやるべきこと、やらざるべきこと、この判断、この判断力、これが戒律です。ですから法律に書いてないからといって何でもやってもいいってやっちゃったのがデリバティブですね。で大破綻でしょ。逆のケースが日本です。法律を守ってなきゃいけないっていうんで、何もしないのが一番いいんだと思って、法令遵守という名のもとに何もしないのが日本の大企業ね。あれも戒律違反です。世の中を進化生成発展させるという人の道を歩んでいないんです。何もしないでじっと座ってんだから、あれも滅びの道です。デリバティブも滅びの道だし、 法令遵守も滅びの道だし、両方アウトです。結局だからみんなね、公立と戒律の区別がつかないんです。法律守りながら三位の国は潰れるんです。どれだけの国が潰れてきたことか。守るのは戒律です。戒律は判断する力がいります。日本人はこの戒律すごく強いんです。だからやっぱり日本ってなんかね、難しいこと言わなくても、なんとなく契約社会みたいなこと言わなくてもちゃんと動いていくでしょ。細かく契約書をしてなくてもさ、ちゃんと動いていくじゃないですか。戒律の強い民族なんです。戒律という言葉はあまり使わないだけで、でも中身は戒律です。だからこう日本人として普段みんなが考えている常識、思い、これを大事に大事に生きていくんです。すごく大事なことなんです。で、今の日本人は何もやらない方のね、戒律破りやってるんですよ。やりすぎる戒律破りはバブル崩壊の時はよかったね。何も行動しないことも戒律破りなんですよ。こっちは今日本人多いんだよね。これ困ります。何もしないっていうことは大変罪なことです。そっちの戒律破りで滅びていくところが本当に多いんです。これはいけません。
そして同時にですね、影響力がある人がどんどん出てきますから、これ全部自分のネットワークなんで、いろんな人たちが知り合いの知り合いで広がっていくんですよ。伝言ゲームみたいなもんです。だからいろんな人があちこちから出てきて、この分野は金、この分野はこの人、こんな形でどんどんどんどん広がっていくんです。だから誰に聞いてもこの分野はこの人に話を聞いておかないと、何人か出てくる。そこまでいきます。したがってやっぱりその本当にすごい人が何やってるかをみんなよく見るべきです。どんな分野でも、要するに誰に聞いてもこの人はすごいという人たちが何をやってるか、これだけはよく見ておくべきです。やっぱりね、どんなもんでもね、この世の一番、ね、この人との距離が問題なんですよ。隣と競っててもしょうがないですからね。世の中で一番尊敬されている人、素晴らしい人がどう何をやってるのか、ここと自分との間に何が違うのか、これをいつも見ていてください。それが一つの、ね、あるとしたら唯一のね、まあ唯一の羅針盤かもしれません。この世の一番は何をやってるかなんですよね。私はですから、もうこの世の一番を見てるとね、いろんな分野で私なりにあって思うのは、それはみんな明るく温かい人だってことですよ。人がまず違いますよ。明るく温かい人でないと絶対成功していない。それから特定多数あるいは特定少数、こういうものでやってないと、まあ継続的に成功してるっていう様子はないですね。それからどんな人でもちゃんと仕立て直しを、ちゃんと仕立て直しができない人で難しいですね。だから特にこのバブル崩壊後の20年間でいろんなことありましたから、みんな仕立て直しをして今日にあるんです。何の苦労もなく30年前と同じことをほとんど淡々と何も変えずに今日までやって成功して、世の中から尊敬されている人なんて多分見たことないですね。形は変わらないように見えて、みんなすごい苦労している人が多いですね。だからこれからの時代ってのは、やっぱり今世の中で洗練されているような巨大なピラミッドの上にいる人たちの世界とは全く違うと思いますね。この古い世界も私なんとなく分かるんです。昔そういうところで住んでましたから、仕事したから、こっちの世界に分かるんですね。どんな人たちが何やってるのか全然違います。ほとんど全く接点がないですよ。国会議員の多くはこの左の世界しか知らないですよ。だから全く分かんないね。地方議員だと結構右の方世界分かれているんだけど、国会議員はまずいよね。全然分からない。まあそんなことで、だから人もですね、入れ替わる、リーダーが入れ替わってきますよ。だから皆さんもこれから自分の会社が話を大きくする必要ないから、やっぱり素晴らしい会社だと言われるようにですね、いろいろ努力して何でも行動していくことが大事です。さらにですね、まあこれやってあと皆さんにご質問をお受けしたいと思うんですけども、これからはやっぱりデジタルはダメで、デジタル頭じゃダメですね。デジタル頭はダメ、アナログ頭でないと。私は年を取ってるからもうダメ、これデジタル頭。年を取ってても何かやることがあるでしょ、これはアナログ頭。私の会社はなんかこんな不況業種だからダメ、これデジタル頭。不況業種からいい会社生まれてくるんだから、これはアナログ頭。私の仕事はもうなんか陳腐化してるから、もうなんか新しくやる余地はない、これデジタル頭。いや陳腐化してるったってそこ大化けすることあんだから
いろいろ考えてやってから何でもできるでしょうと思ってやってるのが、これアナログ頭。割り切り、下手に01でイエスノーで割り切っちゃうのはデジタルなんですよ。割り切らないのがアナログなんですよ。ね、なんつうんでしょうかね。スイッチは今0か1が多いですよね。しかし昔は全部こうつまみ流しましたね。ただラジオだってさ、で今みんなボタンを押すとそれぞれ放送局出てくるけど、昔はこうつまみ回して合わせたでしょ。あれつまみ回して合わせて面白いのは、放送局と放送局の間になんか知らない曲が入ってくるんだよね。なんか朝鮮語喋ってたりさ、中国語喋ってたりね、なんか英語喋ってたり、へえなんかこんな曲もあるよと、となんかいろんなことわかるわけですね。全部そうです。アナログの頭でないと難しいです。最近やっぱりね、若い人はどうしてもデジタル頭なんですよ。正解を考えるもんではない、正解を選ぶもんだと思っている人多いんですよね。いやー、やっぱり学校の問題だよね。やっぱりこの何でも簡単にっていうことで正解を選ばせるんだよね。国家試験の多くはなんか選ばせるわけでしょ。あんな最高にまずいですよね。自分で問題を設定して自分で解けってやっていかないとね。問題設定能力から始まるんだからね。今の日本で一番何が問題ですか。問題を書いて自分なりに答えをかけというぐらいでしないとね、何もわからないですよ。そこをいうふうにやると本当によく勉強した人は見事なものができるんですよ。それあんたね、クイズ番組みたいにやったら何もわかんないですよ。だからこれからは本当にアナログ頭を入れなきゃダメですね。人の幸せでも何でも。音楽もそうなんですね。電子楽器って良くないんですよね。すべての音が同じでしょ。その電子楽器に楽譜を読まして演奏させるのと最悪で、リズムまで変わらないメトロノームになっちゃいますからね。バイオリンなんて知ってますかね。上がるときは音よく上がるんですよ。音がドレミアソラシドでしょ。ドレミアソラシドって上がってからでだと音程上がってくるんですよね。で、上りと下りで音程違うって知ってました。バイオリンって上りと下りで音程違うんですよ。で、ギターとか指は押すでしょ。指の周りに2本のこの線があるでしょ。ね、弦をこう押さえますね。ここに金物の突起が出てて、ここに弦が当たるから基本的にはこの間どこで押していても音は変わらないことになってるんです。しかし変わるんです。あれよく聞いてください。変わるんです。ウクレレってなんかとぼけてくるでしょ。あれ和とかずれるんでね、ずれるんです。だからね、もわっと音になる。しかし三味線とか見てください。金棒ないよ。だからぴったりその場所で押さえないと音は出ないんです。ずれるんです。ギターなんか、だからそういう意味では、ね、ちょっと簡単な、これからはかデジタルじゃダメですよ。この場所とこの場所とこの場所を押さえればいいってもんじゃない。アナログだから、どこを押さえるか。全然違いますよ、皆さん。使う頭が違ってきます。だから、何かできないことがあったら、何でもやってみようと。機械も動かなくなったら、まず蓋開けてみようと。ね、機械が動かなくなったら、まず蓋を開けてみる。蓋を開けてどこ直してみる。そういうような積極的な気持ちと行動力がものすごく必要です。割り切ったらダメです。乱世に割り切りは禁物です。アナログ頭ということは割り切り禁物ということです。割り切っちゃダメということです。割り切らないということはタフなんです。タフですね、必要なんです。割り切らないためにはよっぽど自分も鍛えとかないと、悩むっていうことができないと。よく悩み、よく試行錯誤して初めてアナログ頭っていうのができるんです。時間もかかるんです。それすごく大事なことだと思いますね。まあ、私なんかも最近そのさっき能楽師の方が小田原に来てくれるんですね。小田原の地元で呼んでて、なんか前からその地元のお祭りに来てくださる方。最近鼓をやるんですよね。いいね、あれね。鼓はいいね。打つたびに音が違います。私なんか、うん。急いでる時にやると全然鳴らないんですよ。ほんと。ちょっと叩いて練習して、ちょっと練習してなんてね、いい加減になると全然いい音出ませんもん。でね、本当にゆったりとしてですね、ゆったりと気持ちが引き締まった時だな。 いい音が出るんですよ。見事ですよ。やっぱりアナログの楽器ってすごいですよ。ああ全然すごいですよ。ああ電子ピアノなんかやったことありますがね、全然。クライネットを昔 学生時代ね、あの高校の時やってましたけども、全然西洋楽器はできませんよ、あれやっちゃうと。まあなんつうんだろう、21世紀ってね、そういうアナログのね微妙なところまでわからないと良さわからない時代ですよ。アナログの微妙な良さがねポイントです。20世紀はデジタルの時代なんだよ。だからね、パッと変わる、パッと生まれる、こんなものが、ね、素晴らしいと言ったんですよ。画面もパッと変わるのがいいと。パッと変わるものが世の中まずないのよ。じわっと変わるんですよ。オタマジャクシやカエルなんて一瞬じゃないんだよ。こう変化していくでしょ。この姿こそがね21世紀だと思ってください。だから俺はオタマジャクシでカエルになれないんだって悩んでる必要はないんですよ。カエルになっていけばいいんですよ。少しずつ変わっていくんですから、この力です。だから毎日毎日やっぱこう変えていくというこの力、これがどうしてもこれから必要でしょう。まあそういう力を持って皆さんやっていけばですね、この大混乱の中にも必ず何か見えてきますよ。あんまり心配しないでですね、足元固めてですねやっていただいたらいいと思いますね。とにかくそして人として成長することです。人としての成長をなくして組織を率いることはもはやできないと思ってください。冒頭申し上げた通り、暗い人では無理なんです。暗い人では何をやっても無理なんです。どうしてももう罠に落ちちゃうばっかですから、自分を鍛える、そのためには恥もかなきゃいかん、難しいこともやらなきゃいかん、いろんな苦労を積んで初めて人として成長しますから、まあ苦労は成長のためにあるんだと思って、苦労の意味を悟っていただいて、そして意味を悟ったらそれに従って行動を変えていただく。だから行動し反省し、行動し反省し、ひたすらその繰り返しだと思ってください。それが唯一乱世で道を開く方法ですから、まあ、頑張っていただきたいと思いますね。皆さんありがとうございます。酒井先生はじめ患者の皆さんにいつも本当に感謝申し上げます。各種の藤原役はやっぱ雰囲気が違うんです。やっぱ松山はなんかすごくいい意味でゆったりとしてますね。面白いですよね。まあ地域性というのがありまして、それはその決して悪いことはないんです。やっぱその地域の良さを生かすということが多分大事だと思うんですね。まあこれから地域といえば、ね、必ずしも県だけって限るわけでもなくてね、もう自然にできてくる人の輪でしょうから、どうぞ皆さんいろいろ声かけ上げていただきましてね、まあこの勉強会もそうですが、いろいろいろんなところで勉強会やってると思うんですよね。いろんな方と接する機会を多分増やされた方がいいと思います。今日私もこうやって皆さんの話を伺うだけでもね、あなるほどなと思うことたくさんございました。これ皆さんもそうだと思うんですね。普段なかなかお仕事の範囲ではね、いろんなお話聞けないこともですね、こういうとこ来ますといろんな方のお話聞けますんでね、いろいろ参考にしていただきまして、でやっぱり先ほど酒井先生がおっしゃった通り、ご自身の仕事にどう生かすか、これがポイントなんですね。でね、怖いことはね聞いておくと大丈夫なんですよ。ワクチンなんですね。怖いことが起きてもね、あんまりそこでびっくりすることってことはありません。ああそうか、あの時あいつが言ってたことなんだなと思う、このねその時の余裕がね会社を救うんです。ところがね、中途半端にね、なんか楽観論ばっかり聞いてると、なんか仰天することが起きるんですね。リーマンショックもそうだけど、仰天することが起きて行動が止まっちゃうんですよね。これがね、会社をひっくり返す原因になっちゃうんですよ。パニックを起こして。ですからやっぱりね、怖いことはね、聞いておけば怖いこと起きませんので、最悪のことなんかまず起きませんからね、普段から聞いておけば。だからやっぱりね、特に、まあ、企業、経営はね、変化が大きいですから今ね、なるべく悪い可能性は早めに聞いておいて、自分の中で紹介しておけばそこになりませんので、そんな風な形で、まあね、怖い話も聞いておいて、どっか行かせていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあしかし、本当に我々の歴史は長いから皆さん心配ないですよ。最近の日本人は不器用だと言いますが、縄文時代の遺跡見てください。立派な加工してあるよ。もうね、何万年も続いてるからね、20〜30年のことはなくなることはないですよ。それから日本はね、いろんな国がね、世界中動きありましたけども、基本的には日本民族でずっとやってるんですよ。だからね、天皇新政から幕府になったり、またね、明治政府になったりする、いろいろこう政府は変わるんですが、政府は変わったって日本って変わってないんですよ。ですからね、そんな心配することないですよ。 大陸行ったら政府の崩壊とともに人民虐殺で CG バラバラなんてことがたくさんあるんだよね。日本はそんなことないですからね。まあそんなに皆さんね、深刻にならないでもいいですよ。とにかく足元の元気ね、足元の元気だけはね、しっかり持っていきましょう。じゃあ次回松山でお目にかかるのは10月ですね。そうですね、まあ秋の頃でございますけども、引き続き皆さんお元気にお過ごしください。では今日はこれで終わりいたしましょう。どうもありがとうございました。